こちらの音声はベーシックスキル講座の音声です。それでは今月のテーマ、プレゼンテーションの第3部をお聞きください。どうぞ。
皆さんこんにちは。プレゼンテーション講座練習編です。プレゼンテーションってその他のコミュニケーション技術と違って一方的に話をする、一般的にプレゼンというと3分とか5分とか長い場合は15分20分、まあ1時間ということもあるかもしれないですね。それを練習なくしてやるというのはちょっと考えられないという感じがしますね。練習しなくてもそこそこ上手に話ができる人がいるから、この練習の大切さを理解されない方って多いんですけど、でも基本的にほとんどの人は練習しないとプレゼンテーションというのは上手になりません。どんなに準備をしたとしても、その準備した通りにうまく話ができるか、相手を引きつけられるかっていうと、それはなかなか難しいですね。スポーツと一緒です。反復繰り返して体で覚えるってことはとても重要なんです。で、ポイントとして時間、相手、内容、この3つに分解してお話をしていきたいと思います。まず練習時間ですけど、一人で練習ってできるじゃないですか。なので、例えば私がよく練習するのはウォーキングしてる最中とか意外と練習しています。3分間スピーチ来週やらなきゃいけないなと思ったら、この3分間例えばスマートフォンで時間を計りながら、4分かかっちゃったな、5分かかっちゃったなと、でもう少し削れるところ何かないかなと思いながら喋って歩き続けるみたいなことをやったりします。もちろん自分の部屋だったり、まあ、オフィスでいうと会議室に閉じこもってちょっと話をするでもいいですね。概要編でもお話をした通り、プレゼンテーションの肝となる部分というのは、まあ、3分以内に収めておいた方がいいですので、この3分間ぐらいの練習っていうこの時間は自分一人で取れるはずなんですね。なので必ずそれは設定してやってください。しっかり練習した上で相手に対してプレゼンテーションする、つまり本番の相手じゃなくてもいいです。別の人でもいいので、壁に向かって話をするではなくって、実際に人が目の前にいてその人に対してプレゼンテーションするということもやっていただきたいと思います。その時の練習時間も3分とか、時間をきっちり決めてやってください。とりあえず私のプレゼンテーション聞いてで始めない、3分間時間計って話を聞いてくれみたいな感じで練習をスタートしていただきたいと思います。で、先ほど言った練習相手ですね。練習相手はこっちが一方的に話をするわけですので、相手から何らかのリアクションみたいなものは基本的にありません。ですけど、もしまだ皆さんがお上手じゃないんだったら、相手にこのように言ってください。うんうんとうなずきながら聞いてほしい、笑顔で聞いてほしい、わかるわかる、いいよいいよっていう感じで、そうやって聞いてほしいと伝えてください。意外と意識しないと無表情で聞いたりしかめっ面で聞いたりする人がいるんですね。そうするとまだプレゼンテーションに慣れていない側からすると緊張してくるんですよ。壁に向かって喋ってる時はそこそこうまいこと話ができたのに、相手を前にして喋ってるとなんかうまくできないっていうことがある。ですからまだ慣れない時は相手に対してなるほどなるほどと思ってなくても、そのようなリアクションしながら聞いてほしいと伝えてください。さらに相手の選び方ですけれども、同僚とか先輩とか上司とか部下、こういう人はやめましょう。もしプレゼンテーションする方が部長とか課長で、まあ、話を聞いてもらいやすい人で部下とかね、後輩を呼んでしまったら、クリティカルなフィードバックはほぼ来ません。どうだったっていうと、あ、まあ良かったですよとか、結構分かりやすかったですみたいな感じの曖昧なフィードバックになってしまいます。ですから相手選びが非常に重要です。ですからきちんと正しく認知して、で、この部分がよく分からなかったなとか、イメージできなかったなとか、ここは良かったんだけどみたいな感じで、クリティカルな感じ、クリティカルというのは批判的という意味ですね。ネガティブフィードバックはダメです。ネガティブというのは否定的です。クリティカルというのは批判的なので、否定とは違います。これはいいんだけど、これはちょっといまいち。なぜかというとこうだから、みたいな感じで、しっかりとクリティカルシンキングでフィードバックできるような人が相手にふさわしいです。はっきり言います。なかなかいないですよね。いないからこそ、私どもはこういったプレゼンテーションの研修をやってるわけです。例えばプレゼンテーションする中身が企画だとします。もしくは商品だとします。 このことについてよく分かっている相手を選んでしまったらよくありません。そのことについて全く知らないような相手を選んでください。例えば他の部署の人とか、その企画については全く理解できていないような、まあそういう方を選ぶのがベストだと思います。で、内容に関してなんですけど、それは応用編でお伝えしたように、まずはピラミッドストラクチャー的なものでしっかりと作り込むことが重要です。ピラミッドストラクチャーで作った内容を精査するのに相手に聞く必要なんかありません。例えばそれを文章化したりして、まあ、生成 AI、まあ、チャット G とかそれに聞けばいいわけですよ。このことについて理解できますか、フィードバックくださいというと忖度なくフィードバックが来ます。人間よりも正しくフィードバックしてもらえる可能性が高いと思いますので、これはね、うまいこと使った方が私はいいと思います。こういったプレゼンテーションしようと思ってて、まあ、文章化してみたんだけど中身チェックしてくれるみたいな感じで同僚とか部下とか上司に頼んだとしますよね。なかなか思ってたこと言えない、本音と建前、これを分けること難しいことってあるじゃないですか。私もそうです。しかし生成 AI だったらそんなことはないですね。生成 AI に対しても忖度なくしっかりとしたクリティカルなフィードバックしてくださいとプロンプトに書けばいいわけですよ。そうするとこのあたりが分かりやすいけどこのあたりは抜け漏れがありますねみたいな、まあ、フィードバックをもらえる可能性もありますので、すごく使えると思うんですね。内容に関しては練習相手に確認するんではなくって、そういった AI のツールを使うのは非常におすすめです。プレゼンテーションの目的っていうのは相手に理解してもらったり相手の行動を促すっていうことなんですけど、結果に対しては2つのポイントがあると私は思っています。認知と情動です。認知というのは相手が正しく認知したかということです。例えば3つのポイントがありますとプレゼンテーションした、その3つのポイントを正しく認知したかということです。これをはっきりさせるためにどうすればいいかっていうと、プレゼンテーション例えば3分間したとしますね。で、練習相手が目の前にいます。で、終わりました、どうだったみたいな抽象的な感想を聞くんではなくって、私3つのポイント言いましたよねと相手に言えば、ああ3つのポイントありましたよねと言うと思います。その3つのポイントって何だったか今すぐ言えますかと、これ聞いてください。終わったすぐに聞くんですよ。それでも相手が思い出せないってことはよくあるんですよね。3つのポイントはあったけど最初何だったっけだったり、最後に言ったことも意外と忘れてる、まあ、こんな感じだったっていうような抽象的なことは言えても、核心に迫るようなポイント、このことに関してはどうだったって言ったら、あ、確かに言ってたけどパッと思いつかなかったっていうんだったら、やっぱりうまいこと伝わってないっていうことなんですね。ですから、どうだったっていうそんな感想を求めちゃうと、あ、まあ意外と良かったよみたいな抽象的なフィードバックしか来ないんですけど、3つのポイントがあったと思うんだけど、その3つのポイント全部今すぐちょっと言ってもらえませんかと聞くということですね。これだったら同僚とか部下でもいいかもしれないです。一方、情動で言うと、良かったかとか、分かりやすかったかとか、なんかその気にさせられたみたいな、まあ情緒的なものです。これもとても重要なポイントですよね。で、なぜこの2つを分けたのかというと、プレゼンテーションって相手が意思決定するんだったら、情動的なものでもいいんですよね。はっきり言って3つのポイントすぐに思い出せないけど、でも、ものすごく良かった。良かったから、じゃああなたのね、提案してきた企画通すよ。っていうふうに目の前の方が意思決定してくれるかもしれない。けれども目の前の方が意思決定する方でなかった場合、つまりその人がじゃあ誰々に伝えておくねというふうに言うケースだったら、認知してもらわないといけないんですよ。社長にその人は伝えなきゃいけないわけですよ。何を伝えたらいいのかって言っても思い出せない。ですので正しく認知してもらうためには、認知してもらうためのプレゼンテーションが必要だし、そして相手の心を動かしてその場で意思決定してもらうためには、認知されなくても情動的に相手の心の琴線に触れるようなことをですね、プレゼンテーションの中に入れなきゃいけないわけです。その時には表情とか、まあ、態度ってとても重要なんですよね。表情は3つあります。オープンフェイスとニュートラルフェイスと、そしてクローズドフェイスです。オープンフェイスっていうのはニコニコしてる感じ、ニュートラルフェイスは真顔無表情ですね、そしてクローズドフェイスはぐっとこう厳しい顔してる感じ。プレゼンテーションするときにオープン、ニュートラル、そしてクローズドの この表情を使い分けると相手の心を動かすことができるかもしれないです。なので基本的には柔和な表情、つまり笑顔でプレゼンテーションするんですけど、でもここからが重要ですよとギアチェンジするときには無表情、つまりニュートラルフェイスにする。ニュートラルフェイスにすることによって相手が引きつけられますね。これまでずっと柔和な表情で朗らかににこやかにプレゼンテーションしていた人がぐっと真面目な顔になるわけですよ。そして3つのポイントがありまして、こうでこうでこうなんです。特に重要なのがこの3つ目のポイントなんですよと、ぐっと相手に迫るときにクローズドフェイスでいくわけですね。顔がかなり厳しい感じでいく。で、ぜひこのことは覚えておいてくださいねと言ってから一瞬でオープンフェイスに変える。つまりニコッと最後に笑うとか。ですからインパクトかける回数がとても重要です。ずっとインパクトかけすぎてもいけませんし。ですから最後の最後でビシッとインパクトかけるためにも、プレゼンテーションの序盤はオープンフェイス、ギアチェンジするときにニュートラルフェイス、そして最後にグッとクローズフェイスでいくと相手の心が動く、ハートに火をつけることができるということなんですよね。今のやり方っていうのは目の前の人を動かすときに、意思決定させるときにやってください。結局は相手は聞いて誰かに伝えるよというときは細かく認知させるように繰り返すだけでいいです。3つのポイントがあります。もう1回言いますね。これとこれとこれです。3つのポイントはこれとこれとこれみたいな、リズミカルにお話をすることによって、キーワードだけお話をすることによって、その3つのキーワードポイントは覚えられるようになっていく。そうすると社内で誰かにお伝えする稟議を上げるときでも、ポイントが3つあって、これとこれとこれみたいですよと言いやすくなりますよね。これ非常に重要なポイントです。認知が重要なのか、情動が重要なのか、プレゼンテーションするときもそれを理解した上で練習に励んでいただきたいと思います。今回の講義は以上です。ありがとうございました。